本日私たちにくださる神様の御言葉は、詩編119編153節から160節です。私の悩みを顧み、私を助け出してください。私は御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪者から遠くかけ離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里しから離れません。私は裏切る者どもを見て彼らを忌み嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているのかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。アーメン。まず申し上げたいことがあります。私は教会が許してくださった4ヶ月の安息月を無事終えて復帰しました。神様が私に牧会をより邁進できるように、伝道地域の過去と現在を見回ることができる機会を与えてくださいました。そこで神様がどれほど人を愛されていらっしゃるかについて、そして一人でも多くの魂を救おうとされていることを体験することができました。これから私たちの教会が神様の救いの経輪を成し遂げていくのに努める教会となるように、神様の体となる教会に仕えていきます。どうもありがとうございます。詩人は前の連からも明らかにしているように、詩編119編20番目の連で神様に救いを切に願っています。詩人の祈りから、詩人がどのような境遇にいたのかを推測することができます。詩人は神様に助け出してくださいと救いを求めています。詩人がどれほど生きたいと切実に思ったら、一つの連で三度も神様に向かって私を生かしてくださいと叫んだでしょうか。世の中には死にたいですと言って人生を諦めようとする人々がいます。このように生きるのなら、いっそ死んだ方がマシです。という人がいます。このように話す人々とは違って、詩編119編の詩人は死ぬ羽目になってしまいましたが、人生の希望を失いませんでした。詩人がなぜ神様に、私を生かしてくださいと懇願したのでしょうか。兄弟姉妹の皆さんはどうですか。生きることがあまりにも大変で、神様にこのように生きるのなら、いっそ私を連れて行ってくださいと祈りますか。それとも、人生の希望を失わずに、私を生かしてくださいと祈りますか。人生の希望を失ってはならない理由は何ですか。詩人のように生きなければならない理由を私たちは知らなければなりません。神様が私たち一人一人にこの地での貴重な人生を与えてくださいました。人生の中で苦難にあったからといって、人生の希望を諦めることはできません。詩編119編の詩人の状況を見てください。迫害する者と敵が一人や二人ではありませんでした。詩人は迫害する者や敵たちによって死の危機に直面していても、生きることへの希望を失わず、神様に私を生かしてくださいと 祈り求めています。皆さん、今極度の困難を経験されているならば、人生の希望を失わずに神様に私を生かしてくださいと祈ることができる主からの恵みがありますようにお祈りいたします。苦難の中で詩人は神様にこのように求めます。153節です。私の悩みを顧み、私を焚きつけ出してください。私は見教えを忘れません。153節という苦難は苦痛、窮乏、災難を意味します。肉体的、精神的苦痛を経験する人々、経済的危機で窮乏した人々、そして感染病や洪水や火災などによって災難に遭った人々は苦難の中にいる人々です。このような状況の中で人生の希望を失わずに目を上げて神様を見上げるならば、救いの恵みが望まれるでしょう。153節の助け出してくださいという表現は、詩人が経験している苦難がまるで穴に落ち抜け出せない状況のように見えます。私たちが夜人通りの少ないところに一人で歩いていたら、マンホールの穴に落ちたと仮定してみましょう。誰かがその穴の中にいる私を発見して助け出してくれたとき、命拾いをします。聖書は苦難に苦しんでいる者を穴に落ちた者と表現する場合が多くあります。戦争中に穴に落ちたら敵軍に見つかる前にその穴から抜け出さなければなりません。そうしなければ命が危険にさらされます。ヨセフは兄弟たちによって穴に投げ込まれました。その穴は自分の力では出られない穴でした。ヨブ記33章を見ると、穴に落ちて出られないことを死と表現しています。預言者イザヤと預言者エレミアもやはり穴から抜け出せないのは滅びることに等しいと証しします。穴に落ちて抜け出せない人は、言い換えれば助けを受けるべき人です。助けられてこそ生きられる人を指します。今日の私たちは穴に落ちてはいませんか？今日穴に落ち抜け出せない人たちがいます。彼らは目に見えない穴に閉じ込められた人々です。その穴とは、世俗的な価値観という穴です。世俗的な思想や慣習や文化などを有益なものだと考え、それに情熱を注ぎ、抜け出せない人々は苦難の中にいる人々だと言えます。このような人々が助けてもらわなければならない人たちです。もちろん彼らが置かれた状況が、詩人が経験している状況とは次元が違うとしても、彼らもやはり助けてもらわないとならない人たちです。では彼らは自ら神様に、私を助け出してくださいと懇願することができますか？彼らが祈れないのだとしたら、誰かが彼らのために祈るべきではないでしょうか。彼らの家族が、私の息子娘を助け出してください、私の夫私の妻を助け出してください、私の父母を助け出してください、私の兄弟姉妹を助け出してくださいと祈るべきではないでしょうか。それならどう祈るべきですか？詩人が自ら抜け出すことができない苦難の穴から神様に向かって 私を助け出してくださいと祈ることができた根拠は律法にあります。詩人の告白を通じて苦難の中で人生の希望を失わず、神様に向かって私を助け出してくださいと祈り願う人は、神様の御言葉を忘れない人であることがわかります。だから人生の希望は神様の御言葉から来るものです。神様の御言葉と共に歩む人とは、神様の御心を知っている人です。そして自分を弁護してくださる方が誰なのかを明確に知っている人です。154節にある詩人の告白から確認することができます。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。詩人は苦難の中で私を弁護してくださり、救ってくださる方が誰なのかをはっきりと知っていました。私を助け出してください、で助け出してくださいは代償という意味です。代職という意味です。代職は親族が負担しなければならない経済的肉体的責任を肩代わりすることで、その困窮の状況を解決してあげることを意味します。親族の負債を肩代わりすることや、親族の財産を取り戻すことや、親族の代をつなぐことなどを意味します。ルツ記を見ると、ナオミの夫エリメレクの後を継ぐようにしてくれたボアスがエリメレク家の代職者です。ところが人類歴史上で最も高貴な代職事件は、イエス様が私たち皆の罪を代わりに贖ってくださるため十字架にかかって死んでくださったということです。詩人が神様に私を助け出してくださいと切に願うのは、私の苦難を代わりに背負ってくださいという訴えです。このような要求はある意味無礼であると考えられますが、詩人がこのように要求できたのは、神様の御言葉を知っていたからです。主の御言葉の通りに私を助け出してください。これは苦難の中で御言葉に頼り生きることへの希望を持つ人だけが、神様に私を助け出してくださいと祈り求めることができるのです。これとは異なり、御言葉がなく苦難の中で生きることへの希望を諦める人は、神様に救いを求めません。155節がこのように明かします。救いは悪者から遠くかけられています。彼らがあなたの掟を求めないからです。救いが悪者から遠のく理由は、彼らが悪者であるからでもありますが、彼らが神様の御言葉を求めないからです。ここで悪者とは、故意に罪を犯す人を意味します。私たちが偶発的な犯罪により、習慣的でまたは故意に悪を行う人に向かって、材質が罪深い人だと言います。ところで、生まれつき善良な人、義人がいるでしょうか。信仰の過程に生まれたとしても、人間は生まれながら罪の性を、罪を背負って生まれてきます。イエス・キリストによって生まれ変わる前は、本節で言う悪者ではなくても、罪のもとに下にある罪人です。それなら、罪人や悪者たちは全く救われないのでしょうか。イエス様が十字架にかかられた時、イエス様の左右には強盗たちが十字架にかけられていました。彼らは罪人、罪人で悪いものでした。 彼らのうちの一人はイエス様によって救いの恩恵を受けました。悪者であっても、すべての悪人が救われないのではなく、悪者であっても、主の掟、神様の御言葉を守り、自分の悪を捨てれば救いを得ます。救いが悪者から遠くかけ離れている理由は、過去や現在、その人が悪者の状態だからではなく、現在神様の掟を求めないからです。悪者が救われるように助けることを誰かがしなければなりません。私たちです。私たちが悪者が救われることを手助けするために、私たちが置かれた生活の場でクリスチャンらしく生きていくことです。しかし、誰でも行いによってでは救われません。私たちが神様の御言葉を求め、神様の掟に従って生きるとしても、私たちの立法の行いには限界があります。それで神様の憐れみが必要です。詩人は救われるための神様の大きな憐れみを切に願っています。156節です。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように、私を生かしてください。憐れみという言葉はヘブライ語のレーハムで、その原義は女性の子宮を意味します。子宮の中の胎児は当たり前ですが、何の条件もなくお母さんから酸素と栄養分を供給してもらいます。神様の憐れみがまさにこれと同様なものです。私たち皆が母親の子宮の中で母親から必要なすべてのものを供給される胎児のように、神様の無条件的な供給が必要です。その供給は御言葉の子宮の中にいるときに与えられます。御言葉の子宮から離れると命を維持することができません。詩人は常に神様の御言葉という子宮のうちに留まっていました。157節は詩人が御言葉の子宮のうちにいることを示しています。私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里しから離れません。詩人は主の里しから離れませんでした。神様の御言葉の子宮が無条件に無限の供給が受けられる領域でありながら、最も安全に守られるところであることを知っていたので、詩人は主の里しから離れませんでした。そして詩編119編で詩人が繰り返して告白していることのうちの一つが、迫害する者と敵に苦しめられても、彼らに対して決して人間的な方法を用いて対抗しなかったという点です。いつも神様の里しから離れず、神様が望まれる通り行いました。詩人は悪をもって返さず、悪に対する報いを神様にお委ねしました。この世には私を迫害する者と私の敵が多く存在します。ところが、その実態が私に直接的な危害を加える人の場合もありますが、目に見えない無形の存在の時もあります。どのようなものであれ、どのような人であれ、その実態が私を迫害する時、憤慨して世俗的なやり方で対応してしまいたい気持ちになります。その時、神様の悟しを思い起こさなければなりません。こういう時どうすればいいのか。このような場合、神様は私にどのように行動してほしいと望んでおられるだろう。その答えを神様の御言葉の中で、御言葉の中で探さなければなりません。詩人は自分を迫害する者と多い敵たちによって苦難の穴に陥っていましたが、彼らと同じやり方で対抗しませんでした。 いつも神様の御言葉の中で答えを見つけました。そうすることができたのは、詩人がまさに主の悟しから離れなかったからです。詩人が自分を迫害する者や多くいる敵に対して彼らと同じ方法で接することはありませんでしたが、彼らに対してある反応を示しました。158節です。私は裏切る者どもを見て彼らを忌み嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。神様の御言葉を守らない人たちを裏切る者どもとして描写しています。彼らは一時的に前説で言及している悪者たちに該当します。ところが神様の御言葉を守らない人を二分法的に救われない悪者と断定するならば、158節は私とは無関係な説であると考えることでしょう。しかし神様の悟りを守らない人の範疇、そのカテゴリーにひょっとして私は入っていませんか？私の人生の中で神様の悟しから離れた時の自分を考えてみる必要があります。私たちが人生のすべての領域において神様の悟しから離れることなく神様の御教えに従うことができれば良いですが、そうでない時があるのではないでしょうか。そして信仰共同体の人々や家族の中で御言葉を守らない人々がいます。その人たちが時には逸脱し、時には宿の道から離れたりもします。家族や信仰兄弟とのうちにいる信徒たちは彼らを見て悲しい気持ちと心配で仕方がありません。詩人が神様の御教えを守らない人々を見て涙を流したように、主の御教えから離れた彼らを見て詩人のように悲しむことができる人なら、神様の憐れみのうちにいる人、神様の御言葉の子宮の中にいる人です。これはまるでイエス様が不信仰な群衆を見て悲しまれた時や、エズラが信仰共同体の中の一部の人たちが神様の命令を破って忌み嫌うべき行いすることを見て、神の宮の前でひれ伏し、涙しながら祈って告白していた時のように悲しみの時かもしれません。しかし詩人の悲しみは彼らの行動に対する単なる悲しみを表現したものではありません。彼らの行いに対する怒りを伴っています。158節の忌み嫌いましたは怒るという意味を持っています。イエス様が不信仰の群衆を見て単なる悲しみを表現されたのではなく、信仰の実態であるご自身が目の前に直接見ていても信じない彼らの不信仰に対して怒っておられたのです。エズラも信仰共同体内で神様の戒めを守らない人々の罪、神様に対して不信仰の罪を犯したことに対して憤慨したのです。それでエズラは着物と上着を裂き、髪の毛と髭を引き抜き、色を失って座ってしまったのです。私たちはどうですか？私たちは人を恨んではならないと口癖のように言います。そうです。ところで人を恨まずに愛するならば、神様の戒めを守らない行い、神様が忌み嫌われる行いに対して怒る心も持たなければならないのではないでしょうか。世の中で行われている忌み嫌われることが美化されることがどれほど多く起きていますか。不道徳なこと、非倫理的なことが黙認されることがどれほど多いですか。人間の尊厳性という名のもとで主の戒めから離れたことがどれほど多いですか。私たちが主の御教えを守らない人たちを憐れむことも大切で、 その憐れむ心が悲しみに消化されても、彼らの行いに対して忌み嫌う心を持たなければならないのではないでしょうか。詩人が彼らのを忌み嫌うことができた理由は、彼が神様の戒めを愛していたからです。159節でこのように告白しています。ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているのかを、主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。神様の御教えを愛する人は、神様を愛する人であり、神様が望まれることを行う人です。私たちは神様が望まれる行いを実行するのが大変であっても、それを懸命に行おうと努力する人にならなければなりません。神様の戒めを愛する人は、神様が忌み嫌われる行いに対して忌み嫌わなければなりません。この忌み嫌う心は、皮肉にも神様の憐れみのうちにとどまるときに現れます。主の憐れみのうちにとどまるとき、また苦難の穴から彼らが救い出されることを祈ることができます。そして苦難の中で人生の希望を失わず、苦難の中にいる私を救い出してくださるお方が神様であられることを知っています。詩人は私を生かしてくださいを3回も繰り返して求めています。御言葉に従って私を生かしてください。あなたが決めておられるように私を生かしてください。あなたの恵みによって私を生かしてください。詩人は救いの根拠を神様の御言葉から見出しました。苦難の穴に陥っている自分を生かしてくださるお方が神様であることを御言葉を通じて悟り、救いを切に願い求めました。詩篇119編20連は、神様の御言葉がまさに救いであることを教えてくれる連であります。これが普遍の真理であることを最後の節でこのように明かしています。160節です。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとく、とこしえに至ります。主の御言葉の光量は何ですか？光量は、ことの根本となる大きな筋書き、基本的なところです。要点です。光量の言語、ロッシュは頭、または始まり、または合計の意味を持っています。核心、または大きな筋書きとも言えます。それでは神様の御言葉の根本となる核心、大きな物語は何でしょうか？それが何であるから神様の御言葉の全ては誠ですと詩人は明かしているのでしょうか？神様の御言葉の根本となる核心、ことの根本となる大きな物語が何を意味しているので、詩人はそれを真理だと明かしているのでしょうか。はじめから神様の御言葉は誠ですが、神様の御言葉である聖書の光量はイエスではないでしょうか。旧約聖書では何ですか。簡単に言えば、来られるメシアに対する証であります。新約聖書は何ですか？来られたメシアに対する証であります。神様の御言葉の光量はイエス・キリストです。私たちクリスチャンのすべての人生の領域で、ことの根本となる核心、大きな物語はイエス・キリストでなければなりません。イエス様は誠です。イエス様は私が道であり、真理であり、命です。と話されました。御言葉のすべては真理であるイエス様です。主の御言葉は滅びることがありません。この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉は決して滅びることはありません。そのため、誠である主、永遠の主、聖書の光量である主を信頼し、より頼る者はいかなる苦難の穴に陥っても、人生の希望を諦めません。いえ、諦められません。なぜなら、永遠なる主が、 永遠の命を与えてくださるからです。それを信じる者だけが私を生かしてください、と祈ることができます。新しく与えられた一週間も、聖書の綱領であるイエス様に向かって目を上げて生きる私たちになりましょう。今苦しみの中におられますか？神様の御言葉のすべてである誠なるイエス様のうちにとどまり、救いを求め、救いを得る恵みがありますよう祈りいたします。愛する天の父なる神様、苦難の穴に陥った時に目を上げて神様に救いを望むことができる恵みを与えてくださり感謝します。なぜ苦難の穴の中に陥っているのかと嘆くより、苦しい状況の中でも神様の御言葉を守り、主の御教えから離れてはならない理由を悟ることができるように導いてください。主が苦難の中にいる私の言い分を取り上げ、私をあがなってくださるお方であることに気づかせてくださり、私を生かしてください。苦難の中にあっても主の御言葉の子宮の中にとどまることができる、その恵みがいかに大きな恵みであるかに気づくことができますよう お導きください。主の言葉の綱領であるイエス様を通じて救いの恵みを与えてくださり感謝いたします。聖書の核心、大きな物語がイエス様であることを知り、永遠の命をくださったイエス様を愛するようにしてください。真理であるイエス様を愛するほど、イエス様が教えてくださった道を歩むことができるようにしてください。神様の御言葉を求めない時代と場所に戦争と飢饉と恐怖があったことを覚え、この国が神様の御言葉を求め、御教えから離れない国となり、生き返らせてください。韓国が御言葉を求めることで、戦争がない国、御言葉の子宮の中にとどまり、命が溢れる国となりますよう、お助けください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。